ミューゼスクエスシネマ楽しもう映画の秘密。はい、このコーナーは映画の配給に関わっているフリーマンオフィスの中村麻里さんといつも楽しくお知らせしています。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。麻里さん、毎月ね旬の映画ネタについてお話してますが、はいはい、さあ今月来月にかけてね4月にかけてはどんなものが、
はい、
あれではあるかな、リベンジオブザグリーンドラゴン、
はい、
これを持ってきていただきました。
はい、実はですね、うん、中国の香港映画すごく日本でも大ヒットになったインファナルアフェアシリーズ、うん、記憶にある方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、
記憶に新しすぎます、
ね、結構前の作品シリーズなんですけど、うん、やっぱりもう今香港映画といえばインファナルで、香港映画に注目したっていう方も新しいファンの方は結構いらっしゃるかと思うんですが、はい、このアンドリュー・ラウ監督がですね、はい、なんとこのインファナルアフェアシリーズを、ハリウッドでリメイクをしたディバーテッド、
うん、
はい、これのマーティン・スコセッシが制作で今回初の夢のタッグを組みまして、
それがきっかけで、
はい、
それでやっぱりこういうコラボが、
まあ、そうですね、まあ、今回初めてなんですけど、うん、あれから、まあ、9年経ってる、
もうそんな
リパーテッドから9年ですね。
そんなに経ってんですか。
はい、でマーティン・スコセッシ制作とかで、うん、まあ、いくつかギャングっぽい映画とかもあったりはしたんですけど、はい、ガチの、
うん、
本気の、
うん、
ギャング映画はディパーテッド以降9年ぶりということで、
少し
そうですね、ちょっと少し前に、ギャングコメディみたいなのとかは撮ったりとか、うん、まあ、でもそれも制作だったので、
うん、
本当のこのリアルギャング映画に関わるのは9年ぶりです、マーティン・スコセッシ。
じゃあ
本気度が伺えるっていう、
そうなんだ、
はい、
そうだからかな、なんかすごくなんていうのかな、アメリカ映画ではありますよね、
はいはい、
だけどなんか香港映画ラブみたいなのが
そうなんですよ、香港映画の良さというか色味、
うん
う
ん、
こうやっぱハリウッドって割とこう色がはっきりとしたというか、うん、鮮やかな派手なイメージだと思うんですけど、うん、本当にこう香港ノワールのいいところ、うん、ちょっと影のある陰影のある色味がスクリーンにこう出てるなって、にじみ出てるなっていうのが感じられる作品でして、うん、実はこれがですね、はい、実在したギャングたちを描いてるんですね。
グリーンドラゴンってじゃあ、
はい、そうなんですよ、実はそのグリーンドラゴンっていうのは1980年代に、うん、ニューヨークに実際にあったクイーンズ地区っていう、うん、実際ちょっと中華街有名なところなんですけど、うん、そこに実在したギャングをテーマに描いてまして、うん、当時中国からの移民がすごく多くて、はいはい、このまあ中華街がどんどんどんどんこう力をつけてる時代ではあったんですけれども、やっぱりこう差別的な社会がありまして、うん、基本的にもう中華街で起きた中国人同士の抗争はほとんどこう警察は関与しないみたいな、
うんうん、ね、はい、治外法権というかね、
そうなんですね、
無法地帯というか
ね、そうなんですよ、なんで一応まあ彼らの中でも、はい、白人は殺すなみたいな、
なんかそれキーワードでしたね。
そうです。でそれで、たまたまこうちょっとある事件で、うん、白人さんが、ま、巻き込まれて死亡してしまうっていう事件が、うん、実際これが92年に起きたんですけれども、うん、それでその彼らグリドラゴン、うん、でそれ以外にもたくさんのこうギャング団があったんですけれども、はい、その事件がきっかけで彼らがこう警察に目をつけられてしまうっていう実際の事件があって、で、 でもマーティン・スコセッシちょうどその頃に、うん、この事件があった頃このエリア近くに住んでたみたいなんですよね、うん、なんですけどもう本当にごく一部の人しか知られなかったというか、うん、やっぱりちょっとこう特殊なエリアだったので、あ、
一般人には知らされずにこう、
そうなんですよ、
闇に葬られた事件であったと、
はいはいはいはい、でそれをこのアンドリュー・ラウ監督がまあ映画にしたいっていうことで、うん、マーティン・スコセッシにこう話をいたときに、やっぱりその自分が当時住んでたその地域でこんな事件があったとは知らなかったっていうのと、やっぱりその当時のニューヨークがこう再現されるというか、そういうことに対してやっぱりすごくこう興奮したよみたいな感じでコメントを言ってたりするんですけれども、う
ん、そっか、だからちょっとこう今までに見たことのない、
はい、
本 婚映画風アメリカ映画。
そうなんです。ということ なんですよね。はい。で、まあ、その事件を、まあ、ベースに、中国から、こう、移民として、やってきた2人の少年が、うん、まあ、自分たちも本当に生きるためにギャングに身を落としていくっていうのが本作の大筋なんですけれども、うんうん、まあこれが何とも言えずすごいですね。
はい、残酷なシーンはもうめちゃくちゃ残酷でした
ね。そうですね、
目を覆いたくなるようなという、ね、
はい、
これ多分何歳以下、
まあ大体
禁止じゃないですか多分。
か
もしれないなと思いながら見たんですが、はいはい、そうなってはいないかもしれないけれども、とにかく
R15 ですね。
R15 ですか、はい、そうですか。 R15 だけど、まあ、そういうところを通して、はい、なんかこう力強さ、生きる、はい、
そうですね、
生きていくために力強くこれをしなきゃいけなかったんだよみたいな説得力はあるという、
やっぱり当時、まあ今でもやっぱりアメリカとはいえ人種差別ってすごくあると思うんですよね、うん、最近もやっぱり黒人さんの少年がとかっていう事件もいろいろあると思うので、うん、やっぱり根強い差別みたいなものってあると思うんですけど、うん、それがやっぱりこの約30年前ですかね、うん、もっとそれがすごく強くて、ましてやその移民っていう不法移民っていうところで、すごく生きづらい中で少年たちが生きるためにギャングになって、その中で抗争をしてっていう弱肉強食の当時の様子がすごく鮮明に描かれていて、
人間の力強さというか、
そうですね、
動物とも見えるような、そんなような、なんかこう本当に魂を震わすって書いてありますけれども、キャッチコピーに、
はい、
確かになんかこう体の奥の方のものがこう震えるような、そういうような気持ちがしましたね。これ全編通してなんですけれども、はい、なんか出ている役者がね、
はい、実はそれもこだわりがあって、はい、監督は、うん、その中国で有名になってアメリカに渡った俳優さんとかではなく、うんうん、まあ、移民ではないんですけど、うん、まあ、2世とか、うん、そういう、まあ、差別的なものを感じてきてる方に演じてほしいみたいな感じで、あえて無名の俳優さんを、うん、
すごかった。
そうなんですよ、うん、だから、まあ、実は割と若かったりもするんですけど、はい、まあ、本当にその子まで知られてない俳優さんを使ってるんですよね、はい、でも本当にこうこんな演技のできる方がまだまだいたんだっていうのが、ね、今やっぱりちょっとこう香港映画って、はい、40代半ば以降の俳優さんがやっぱりもう鎮座してるというか、
またあなたですかみたいなね、
はい、有名な方々がやっぱりすごくいて、こういう若い世代が育ってないみたいなところがあるんですけど、うん、本当にこういう力のある俳優さんがまだまだいるじゃないって思わされるような。
そうですね、はい、なんか主人公の少年の、はい、ずっとこうね幼馴染の友達役の若者なんて、はい、これケビン・ウー、
ケビン、はい、
いやーなかなかこう繊細で、
そうなんです ね、 ね、で実は彼は、うん、すっごい有名な YouTuber なんですよ。コメディアン的な感じで、向こうアメリカで本当にフォロワー数とかがすごい、
あ、そうなの、
何万再生とかするようなすごい有名な方なんですよね。でもまあコメディ映画みたいなショートフィルムとかには出てるんですけど、まあ、長編でこうやって出るのは、うん、本当にこう工業、劇場の公開作品みたいのは、うん、ちゃんとした作品って言ったらあれなんですけど、うん、はい、なんでこれから注目されるんじゃないかなと思うんですね。ましてこうやって今やっぱり YouTube とか、はい、そういうデジタルで、うん、ネットとかでどんどんこう広がっていく、うんっていう世界時代なので、うんうん、これから彼は絶対どんどん出てくるかなって思うんですよね。
ですね。
でさらに、はい、グリーっていう海外ドラマ、
はい、
あれで有名なハリシャムジュニアが、はい、このポール役っていう、冷酷な、
はい
はい、
でしたね、
はい、う
ん、こんななんか背筋ちゃんとしてるけれどもピンとしてスーッと歩いてるけれども、はい、すごい悪いやつみたいな、ね、
そうなんですよ、うん、ね、でも彼も本当にはい、グリーでは、はい、まあ、ダンサーですよね、はい、歌もすごく上手で、割とそっちだと3枚目というか
芸達者なんだな。
そうなんですね。じゃあだからもう本当にこんなキリッとしたハリシャムジュニア見れちゃうんだみたいな、グリーファンはちょっと引っかかるんじゃないかなって思うんですけど、
そう、あとこれハリウッド映画によく出てくるレイリオッタ、なんだこんなところに出てくるんだと思いながら、
そうなんですよ、
そこら辺も楽しめるというね。
これまあハンニバルですとか、ジャッキー・コーガンですとか、いろいろ出てはいるんですけど、ジャッキー・コーガンなんてボッコボコにされて、ブラッド・ピットに鼻血出しまくりのすごい
ね、
まあ振り幅のすごい、
贅沢は贅沢だと思いました。贅沢
です
ね。
こういうところでこんな贅沢しちゃうのがさすがマーティン・スコセッシっていう、はい、ところかなっていう。
みんなね、だからこの映画に出たかったんだなというね、はい、そういう気がしますけれども、はい、さあリベンジオブザグリーンドラゴン、話は盛り上がっちゃいますが、はい、これはいつから公開なのでしょうかね。はい、
5月の1日金曜日ですね。今回はファーストデーなので、
はい
はい、新宿武蔵野館ほか全国ロードショーということで、
はい、
ぜひぜひご注目いただきたいなと思います。
はい、では2曲目をお届けしましょう。
はいはい、本作の、エンディングであります、カール・レスティーボのザ・プロミストランド。
はい、曲、ラストの曲、はい、これがまたちょっとなんかヘビーメタみたいで、はい、
ギターの音がいい感じに、
うん、でしたよね。
はい、うん、心に響く、
はい、
はい、
ズンズンズンとこう、ズンズンズン、なんかギャングがこう、
はい、歩いてる感じが
ね、
街をかっ歩してる感じが想像できるんじゃないかなと思うんですけど、そうそうそう
で、でなんかいろいろそういうなんていうか集団シーンみたいなのもありましたけども、はいはい、そういうシーン結構綺麗だったなと、まあ、ダンスとまでは いかないけれども、はい、すごく動きがあって綺麗だったなというような、そうですね、ふうに思うんですが、
はい、
どうだったでしょうかね。
はい、
うん、アンドリュー・ラウ監督と、はい、マーチン・スコセッシ監督がこれからももしかしてコラボをするんじゃないかという、
そうですね、
期待はどうかな。はい、
スコセッシ監督が最近監督ってあんまりしてなくて、やっぱり制作の方に、うん、どんどんどんどん力入れてるというか、まあ、そちらが多くなってるので、うん、
はい、
またちょっといい感じにタッグを組んで監督作してほしいなっていうところがあるんですけど、
う
ん、
そうですよね。スコセッシはだいたいなんていうかな、移民系のやっぱり、はい、人だったから、はい、だからやっぱこういうなんていうかな、ちょっと社会問題含めたような、う、ね、最近本当にそういう政策たくさんしてるような気がするんですけど、ね、
そうですね、
うん、なんかちょっともしかしたらまたタッグを組むんじゃないかなと、ちょ
っと期待が、はい、ぜひぜひって思いますよね。
はい、ですね、
はい、
それで、はい、ちょっと聞いてる皆さんには嬉しいお知らせがあるんですけれども、はい、
長くちょっと最近、はい、ずっと出させていただきますけれども、
はい、
初めてですが、はい、試写会のプレゼントを皆さんに、
やった
はい、できたらなと思って、
はい、
本作5月の1日公開なんですけれども、うん、4月の16日木曜日にですね、
うん、
文京シビックショーホールにて、うん、本作の試写会を開催いたします。
う
ん、18時半会場の19時開演なんですけれども、うんうん、はい、ぜひぜひお越しいただけたらなと、3組6名様にプレゼントできたらなと思います。
わー、じゃあこの、ギャング映画インフ、ね、アンドリュー・ラウとマーティン・スコセッシの、はい、タッグを組んだリベンジ・オブ・ザ・グリーン・ドラゴンを、3組6名様にプレゼントしていただけるということで、はい、ではちょっとこれから情報を言いますね。皆さん、今お聞きの中央 FM のメールアドレスを申しますので、そこにご応募ください。voice@fm840.jp voice@fm840.jp に、あなた様の住所、名前、電話番号を明記の上、グリーンドラゴンプレゼント希望と書いてメールいただけたら嬉しいです。
はい、
その文京シビックホー、ショーホール、
はいはい、
そこには、マリさんはいらしてますか？
あ、行くかと思います。
あら、そうですか。はい、マリちゃんに会いたい人もどうぞみたいな
そんな
そんなことで、これは試写会のお知らせでした。
はい、
マリさん、ありがとうございます。
いいえ、また
またね、
はい、
来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。